皆さんこんばんは。今週も始まりました日曜日のアニメスクール。お相手は私森美と
井口美穂です。この番組ではアニメや漫画など日本のポップカルチャーにスポット当てて様々な情報をお届けします。
はい、ということでね、まあ、私たちいつもオンライン上で収録を行っているんですけれども、今日はなんとね、井口ちゃんが遅刻をしてくるという井口遅刻の回でしたけれどもね、どうしたの？珍しいじゃない。
いや、私にも言い分があります。
聞こうか
今言い分ってほどではないんですけど、今日雨がすごくて、電車が遅れてしまって、今日ほんとザブザブなんですよ。
ザブザブなのね
でも夏も終わりだし、なんか寒かったです。今日は普通に。
そうね、本当に一気に冬の気候になったよね。
そうですね、もう靴下も靴も濡れるので、もうなんか早く帰りたい早く帰りたいとか思ってました
そんな早く帰りたい、なんか時間も迫ってるしって、急いで帰ってきてくれたんだね。
そうですね、いやご迷惑をおかけしました。
いや、井口ちゃんに何事もなくてよかった。もうびしょ濡れになってねもう大風邪ひいたら大変だからね
優しい森美さん優しい
さあさあ、井口ちゃんもね無事到着したということで、今日も始めてまいりましょう。それでは本日のテーマはこちら、
海外の人に絶対おすすめしたい漫画アニメ紹介。
日本のポップカルチャーとして代表的に挙げられる漫画やアニメ、海外でもその人気は凄まじく、講談社から出された2019年度の売上規模は日本で約4400億円、海外で最も大きいアメリカ市場では約250億円ほどにもなるそうです。海外では特にファンタジー系の作品が人気となっており、日本でも大人気のワンピースをはじめ、フェアリーテイル、進撃の巨人、セーラームーン、またナルトや鬼滅の刃、呪術廻戦など、ファンタジーと日本文化を織り交ぜた作品も常に人気を博しています。特に近年では動画プラットフォームサービスの急成長により、今まで日本のアニメや漫画に触れてこなかった人たちでも手軽に楽しめるようになってきました。そこで今回は、海外の方たちにぜひ知ってほしい、私たちがおすすめするアニメや漫画をご紹介していきます。いぐちゃんは、ちょっとこれはおすすめしたいのよっていうものがあるみたいだけど。
はい。私は漫画とアニメにもなってる映像研には手を出すなという作品をぜひおすすめしたいと思ってます。というのも、やはり、先ほどおっしゃってたようにジャンプの作品とかメジャーなものってやっぱ海外にも届くんですよね。けど日本でいわゆるそのメジャーじゃないちょっとマイナーな、例えば最近だとゆるキャンとか、ああいう日常系のふわふわしたものってゆるいタッチにその可愛い絵を楽しむ文化は日本あるんですけど、アメリカとか海外ってそういう文化あまりないんですよ。
おお、なるほど。
例えばアメリカだとそのシンプソンズとかアドベンチャータイムっていうちょっと可愛らしいキャラクターがあるんですけど、あれ実はめっちゃ下ネタありますし、ブラックジョークも結構ひどいんですね。まあそれが面白いんですけど、そこのシュールさを結構売ってるので、まあ、そういう意味では日本にはそういうアニメはないのかなとは思いますでこの映像系には手を出すのはどっちかというと私的にはタッチはちょっと緩めなんですけど、絵がめっちゃアクション寄りに動くの でかつアニメ、まあ、映像研究同好会の部活を3人の女子高生の話なんですけど、この主人公の想像力の中に入り込む演出とシーンがすごく独創的というか、結構メカニックにこだわるような子で、そこの描写とかは結構海外受けするんじゃないかなと思います。やはり絵のタッチでちょっと海外の人は、あ、これはいいかなってちょっと思いがちなんですけど、これはかなりおすすめしたいなとは思ってます。
映像系は結構日本でも話題になってるよね。
と、実写化もされてます。
そうそうそうそうそう。私もね、まだ見たことないんだけど、なんかの作品を調べてた時に映像研がすごく面白いっていうのを見て、ただどうしてもさっきの井口ちゃんが言ったことじゃないけど、イラスト でなんかちょっと好みと違うなと思ってまだ見てないんだけど、そんなに言うならちょっと気になっちゃうから見てみようかなっていう感じ。
あ、ぜひ見てみてください。1話1話結構テンポよく進むので1話完結型に近いかと思います。
ちなみに漫画とアニメだったらそれどっちの方が面白い？
あ、私漫画見てないんですよ。でもアニメでも、いやでもアニメ、あれはアニメで見るべきだと。でももともと漫画の方だとかなり動きというか演出の方法がむしろ難しくてアニメ化されないんじゃないかなって話もあったぐらいだったんですけど、結果アニメ化されてて、なんならアニメが結構原作に忠実にやってるので、まあ森美さんの身近な方法で、
まあね、確かに。でもまあタイトルにある映像犬だからね、できれば映像で見た方がより面白そうかもしれないね。
あー、いいとこつきますね。
ねなるほど、イグッちゃんからは映像犬には手を出すなですね。
森美さんはどうでしょう？
私はですね、実は以前にも番組でちょっと紹介をしたことがあるんですが、それをね今日言おうかなとも思ったんだけれども、あの舞妓さんちのまかないさんっていう、あの京都のね芸舞妓さんの生活様式に触れた作品がぜひ海外の方にも見てほしいっていう風に前ちょっと言ったんだけど、まあそれでも同じ話してもなと思っていろいろ考えたわけですよ。
はい。
そもそもアニメや漫画っていう風には言ってるんだけど、基本的にアニメって漫画ありきだと思うんですよね。要はその海外は結構アニメスタートの作品って多いと思うんだけど、日本には本当に少なくて、そういうのって。
そうですね、
大体は原作で漫画があってそのアニメ化っていう流れだったらば、今回ちょっとアニメスタート、アニメありきのものにスポットを当てて何かあるだろうかと考えてはみたんですね。で、その結果ですね、今回私が海外の方におすすめしたいアニメはスタジオジブリ作品です。
そっちか。いや、私もアニメオリジナルなんかあったかなって今頑張って考えてたんですけど、まさかの映画の方行った。
いや、そうなのよ。もちろんね、本当にいっぱいあるのよ。いっぱいあるんだけど、なかなかどうしてもね、これだっていう、海外におすすめしたいっていうのはね、なかなか出てこなかったのよ。
はあ、
やっぱ日本を語る上ではもう絶対に外せないし、はい、海外でいうところのディズニー作品みたいなもんですよね。日本の誇りなわけですよ。
何年も語り継がれますね、これは。
そうなのよ。もちろんね、最近はその、こうサマーウォーズとかの細田守監督だったりとか、君の名はあのね、新海誠監督とか、こう新たに日本を代表するアニメーション監督の方々っていうのは続々と出てきてはいるわけなんだけれども、やっぱりね、そのスタジオジブリ作品の一番すごいところって誰とでも話題に上げられるところなんですよ、
うん、
要はなんかちょっと会話詰まっちゃったなみたいな、どうしよっかなってふと思った時に、そういえばこの間テレビでさジブリやってたけどなんか好きな作品あるって一言振ってしまえば、もうこれだけで会話になっちゃうんですよね。そこから絶対にレスポンスが返ってくるから。
なるほど。
もちろんね、中にはそのジブリ作品あんまり見たことないとかあんま覚えてないっていう人もたくさんたくさんいるわけですよ。だけれども、さっき言ったように、まあ毎年ね、夏だ秋だ冬だって3週連続とかやってくれるわけですよ、ジブリ作品っていうのは。
はい。
どうしてもそのテレビ CM だったりとか、あと音楽ね、あの天空の城ラピュタの君を乗せてとかは音楽の教科書にももう載ってるわけですよ。そうなってくると絶対に切っては切れないものなのかなというふうに思って、日本人なら誰しもお気に入りの作品を絶対に持っているっていうのがスタジオジブリの素晴らしさかなと改めて私はこういろいろ考えてて思いました。
うん、特にこのジブリ作品おすすめしたいとかありますか？
いや、もうね、朝になっちゃうよね。
一個一個これはこれでよくてこれはこれでいいんですみたい。
そうそうそう。で結構ね、これはあるあるとぜひ言いたいのが、この、はい、自分の生まれ年の作品とかをちょっと覚えていがちと言いますか。
いや、わかります。私もののけ姫と同い年だからちょっとバイアスかかってます。
そうなのよ。そう、私はちょっと年齢非公開だからね、ちょっと言えないけれども、千と千尋ぐらい言っときたいけど、そういう感じなのよね。毎年作品が出てるわけではないんだけれども、
うん、
あの特にね、80年代とか90年代なんかはいっぱい作品が出ていたので、そうなってくると非常に今の20代30代の方っていうのはどうしても自分と同い年の作品っていうのがこうね思い出補正になっていて、そこもまたねなんかジブリの良さかなってすごく思うんですよね。で、あのちなみに今うちの姪っ子ちゃんがですね3歳なんですけれども、すでに隣のトトロと崖の上のポニョが大好きで、もうその実家で英才教育を受けているのをこの間まざまざと見てきましたね。
小さいうちからやっぱり見てきてしまってる、もう日本で逆に見ないで育っていくことってなかなか難しいと思うので、それこそ海外の方とか見たことないっていうのがちょっと羨ましいです。私はもう何も知らない体でその映画を見れるわけじゃないですか。
そう、海外でスタジオジブリ作品が多分こうまあ流行ったっていう方は違うのかな、日の目を見たのってもちろん昔から当然あったとは思うんだけど、多分もののけ姫とか千と千尋あたり、千と千尋が多分一番だったと思うんですよね、うん、だからどうしてもその本当に過去の方の作品、風の谷のナウシカとか、うん、耳をすませばとか、ああいうファンタジー系はまだ受け入れられるのかもしれないけど、耳をすませばとか思い出ポロポロとか、ああいうのはちょっと海外の方が見ても何のこっちゃらよくわからないっていう感じにきっとなっちゃうんだと思うんですよね。だけれども今も改めてこうスタジオジブリっていうのがもう世界に認知されて素晴らしいものだっていう風に認められているこの時代だったら、多分海外の方もいやもう僕は私はジブリ大好きさみたいな人絶対いると思うし、三鷹の森も何回も行ったよみたいなね人も絶対いると思うんですよ。
いや結構やっぱ観光地としても人気ですよね。一回私友人のためにチケット取ったことありますもん。日本の電話番号が必要なんですよ。今コロナ対策で全部ネット予約になっていて。
あーそうなんだ。
はい、でちょっとミホ俺たち電話番号持ってないからちょっと代わりに予約してくれよでそのまま行ったらしいんですけど、チケット自体は私の携帯の手元にあったんですよ。
あ、オンライン的なアプリ的な。
あ、そうです、アプリです。でその外国人の友人は入場がちょっとできないって言われてしまったんですね。チケットがあのスマホが必要だったので。
あー、そのオンラインで見せなきゃいけないからか。
あ、そうです。でその時急遽ジブリのスタッフさんが私に電話してきて、こうこうこうでちょっとこうこうこうなんですけど、で私も事情を説明して、いや彼ら本当にジブリ好きでもう本当に行きたいって私に頼み込んでくるほどだったので、ぜひあのちょっと今回はお願いしますみたいなこと言ったのを覚えてます。
あ、それででも入れてくださったんだね。
入れてもらいました。いや本当よかったなって思う。
ねえ、三鷹なんかあんな遠いとこまでわざわざ行って無理ですはちょっとかわいそうだもんね。
そうですね。いや私も電話が来るとは思ってなかった。なんだろうと思ったら、あ、もしもし、あのジブリの三鷹の森美術館のものなんですけどあれはちょっとした思い出です。
私も関東に越してきた時に、うん、あのせっかくだし行きたいと思ってあの調べたんだけどね、当時はねまだコロナの前だったんだけど予約がね取れなかったの。
あ、
もう大人気なのよやっぱり。
そうですね、確か新しくもう一個どっかにできますよね。
それはあれではなくて、ジブリパーク。
あ、そっちかな。
そうそうそう、ジブリパーク特にあれじゃない、11月の下旬とかにオープンじゃなかったかな、愛知県に確かできるんですよね、
うん、なんか施設が増えるって聞きました。
またあれも多分ねすごい人混みになるだろうし、どんどんあの増築していくみたいなので、今まだねあの多分もののけ姫とか魔女の宅急便とか、あ、ラピュタもあったね、そういえば
あの巨神兵が。
そうそうそうそうそうって感じで、こうまだ出てない作品のものとかもあの今後どんどん出ていくっていう感じみたいなので、まあジブリって言ったらさっきからずっと言ってるこうメインのものにね、こうトトロとかそういうこう千と千尋みたいな言われがちだけれども、ギブリーズって呼ばれるこのスタジオジブリの中でまた別のこの部署が作ってる作品とかもあって、スタジオジブリって一言に言ってしまうと本当にすごく大きな映像会社になるみたいなので、まあまだね見たことないっていう作品も実は意外とあったりするので、ぜひぜひ気になった方は見てみてください。
それではまた来週お会いしましょう。
ここまでのお相手は森美と
井口美穂でした。